This is day 3! ポッドキャストの公開収録3日目です。はい、皆さん今ここにですね、インスタライブで参加してくれてるギャルズが、はい、集まっております。はい、day 3の、トピックは、Holistic Wellness です。Holistic Health とか、Holistic Wellness っていう言葉があるんですけど、Holistic Wellness について、もうね、もう超重要、これ体現して本当に、よくそんな健康のフォーカスでやってきたなという昔ね、で私がいろんなこうやっぱりこう物事をいろんな視点から見たりだったりとか自分自身に植え付けられている社会のなんか常識というかなんか当たり前とかこの固定観念をやっぱいろんなねいろんなテーマにおいて外してきたわけ。例えばボディに関することとかジェンダーに関することとかなんだろう、まあいろんな恋愛とかねいろんなところでこれって本当に必要かなとかでこれっていらないよねとかでもちろん大切にしたいことはここにあるし日本の文化もとても大好きだしでもその中でなんかこう苦しむことっていうの自分のためになっていないいいストレスを与えていないことっていうのはもうねどんどんどんどん手放してきたのいやこのポッドキャストの、公開収録企画で1日目2日でもずっと話していますよね、手放すことでもそのためには自分にとってこれが大切なのかその自分の信念とか価値観とかっていうところをやっぱり言語化することが大切になってくるねでそれを私は自分軸って言ってますそして健康っていうことにも私は自分軸が存在すると思うのねで私自身が健康についてどんな風に今思ってるかっていうとすごく立体的なのね立体的で包括的それをホリスティックって言います英語ねあの名前ついてることがありがたいんですけれども私は一番自分自身が体現したいなと思った健康の、まあ、哲学だったりあり方だったり視点っていうのはすごくホリスティックなんだよねいやなのでそれを、みんなでやっていきたいなと思いますでアリスンはこのホリスティックヘルスがみんな大切よそれ信念にしなさいよっていうことがホリスティックヘルスじゃなくって自分自身にとっての健康とか健全さを定義していくっていうことがすごくホリスティックヘルスに当てはまってるのねだからホリスティックヘルスっていうのは健康法でもないしメソッドでもないしツールでもありませんすごくセルフラブと似ていますセルフラブもツールでもメソッドでもありません姿勢とか生き方とかなんだよねすごく本質的なことなんだよねでこれをやっぱり日本の社会とかすごいその健康ブームだったりダイエット社会っていうところで情報をね見た時に健康の情報をニュートラルに得ることがすっごく難しいなって思うの、このアリスンがいろいろあれでもこれってどうなんだろうってこれって医学的に言うとそのどんな影響が体に出るのかなとかどういうその証拠とかエビデンスがあるのかなって見た時にほとんどの場合がね必ずダイエットの情報がひっついていたりとかこれをやることによってあなたは美しくなりますよっていうようなそのわかるそこじゃないんだよ私が欲しいのはっていうのがねヘルシズムっていうのねすごくって本当の本質がすっごく奥にあるような感覚がしていますいやなのですごくねわかるんだよねみんながこれヘルシーだからこれだけ食べておこうとかこういう体型の人が健康だよねこういう見た目の人健康じゃないよねってそのカテゴリーに分けたいっていうのももっともっとこう大きな視点を持った時に本質を見てみればそれってやっぱり社会から来てるとこなんだね一人一人いろんなコメントが出てくるんじゃんでアリスンのリールでね一個アリスンがもう堂々と自分自身の今のこの体型でこう現れててビデオででそれにその私はもうみんなが言う健康とか可愛さっていうのを追求するのをやめたそこに合わせていくのをやめましたでも私はとっても魅力的っていうコメントをやっぱりいただいたりとか私自身も魅力的っていう風に自分で見るようにしてるいやでそれをなぜかっていうともうメンタル内側からその 変化を起こしてきたからなんだよっていう風なメッセージを載せたリールを出したら、すっごいそれがバズっていろんな人に届いたわけ。こうやってここのねコミュニティにいてくれて、アリスのポッドキャスト、 YouTube、Instagram ね、いつも見てくれたりとかコメントくれたりとか、この輪の中にいる子たちにとってな、それは新しい言語ではないと思うのね。最近ね、アリスのこと知ってくれた方もね、きっといると思うんだけど、きっと自分の中での当たり前が変わってきてると思うのね。こういう発信を見たりだったりとか、自分自身で考えるってことをやってきてる子たちがたくさんここにいるし、それが私もとってもハッピーなんだけど、やっぱりその輪の中に一歩外に出たら、まだまだその凝り固まった考え方、いやいやいや健康はこうでしょ、いやいやいやこのアリスみたいな見た目の人は不健康に間違いないっていうような、やっぱりその考えを、その人を点で見てる、いや表面的なところでしかやっぱり見ていないやな、でも本質的なとことか、その人の中身を理解しようとする、その人のストーリーだったりとか思いを理解するっていうことよりも、目に見えることだけで判断したりだったりとかジャッジしたりするっていうコメントがブワーって一気に来たのね。いやすごかったよ、すごいエネルギーだったよ。で特にそれはネガティブな意味合い、私は違う信念とか価値観とか違う意見を持つことってすごい大切なことだと思うし、活動している上で全然意見が違うことが飛び交うのってはむしろなんか私ハッピーなのね。みんなに考えるきっかけになってほしいし、何かそのアリスの在り方とか発言とかエネルギーを感じたり見たりして、きっとトリガーされる人っていうのはたくさんいる、こうやって。いやけどそれを攻撃じゃなくて、自分でなんで私こういう風に反応するんだろうなとか、なんでこういう風に批判的になってんだろうな人に対してっていう風に、本当はそういう風に考えてほしい、そういう風なきっかけになったら私はすっごい嬉しいっていう風に思うんだけれども、やっぱり活動してて思うのは、違う、ちょっとでも違うかったらもう敵なんだよね。それがそれすっごく残念だし、すっごく変わってほしいなって、変えていきたいな社会にな、ね、そういうふうにすごい思います。日本語で言うとあれだよね、同調圧力って言ったりするのかな、合ってる、同じに同調、圧力っていうので、こうやっぱり圧力をかけ合うのって自分が圧力かかってるからなんだよね。自分がプレッシャー感じるから相手にプレッシャーをかけて安心させるっていう、やっぱり人間の心理が動いてると思うんだよね。で健康っていうのも、アリスンは昔は本当に不安ばっかりでした。こんなに食べてて絶対病気になるわ、だからスープだけにしよう、だから野菜だけにしよう、夜は絶対炭水化物食べないでおこうとか、で絶対その毎日な1時間走ろうとか、そうやってルールを作って、ルールの上でルールの中で、苦しい思いしながら生きていたのね。で何が起こったかっていうと、すっごい苦しくなって途中でやっぱり投げ出してしまうことで、アリスにとっての健康っていうのはゴールが分かんないし、何キロになったら健康っていうのもきっとあったんだけれども、それって実は誰かが決めた基準だったから、誰かのリズムだったりとか、誰かの体重の数値だったり、誰かのカロリーだったり、誰かの食べ方とか、そのバイオリズムに合わせようとしていたから、とってもしんどかったのね。で何よりもではないな、体と同じようにやっぱり心の健康も見始めたね。でここにいるみんなはその重要さをどんどんどんどん分かっていってると思うのね。メンタルヘルスっていうね、メンタル、心とかのね、考え方とか内側の健康っていうのもどんどんどんどんみんながそこを追求していって向上している今道にいると思うのね。いやで、アリスンが伝えたいこと、ここからホリスティックウェルネスのどんどんどんどん本質に入っていくんだけど、ホリスティックっていうのはラテン語で包括的なとか全体的なっていう意味があります。ホリスティック、ミュータンいるねホリスティックウェルネスって言って、ホリスティックヘルスでもいいし、ホリスティックウェルネスでもいいんだけど、ホリスティックっていうのは包括的、全体的って言います。で、それを知った時に、あ、健康って体のこととか数値だけのことじゃなかったんだっていうこと。 そして健康って心のことだけじゃないんだって。心の健康のジャーニーに出ると心、メンタル、メンタル、マインドセット、マインドセット、マインドセットってなって、例えばそれが体の健康のこと、体的な健康のこと、体的なケアね、セルフケアがおろそかになっていると、それはホリスティックじゃないんだよね。全体、包括的なバランスを取ろうねっていう健康。で、本当にもうバランスだなってもう本当にそれは思います。全てはコントラストで、アリスンはそのホリスティックウェルネスっていうのをすごく追求していて、今出てきた体とか心の健康だけじゃないんだよね実は。いやー、ここにみんなが今見えてる図、ホリスティックウェルネスっていうのはホリスティックヘルス、ホリスティックウェルネス、ウェルネスっていうのは、まあ、ウェルビーイングとかっていう言葉聞くかな。日本語で言うと、まあ、健康だったり幸せ、幸福やの、まあ、あり方とか人生を送ることを、ウェルネスっていうんだけど、ウェルネスとかウェルビーイングっていう言葉があるんだけど、それってそもそもすごくホリスティックなことなんだよね。体重が40キロだからといってみんなが40キロになったら健康だよね、45キロになったら健康だよね、この身長だったらとか言うけど、一人一人骨の密度とかなんか本当に全てが違うのに、その数字に当てはめようとするのってそもそもこうバランス取れていないよねってアリスンは思うのね。で、アリスンが伝えたいことは、もちろん数字もすごく助かります。数字もきっとね、この科学的な部分では数字とかそういうデータとかってすごく役に立つこともできるんだよね。だけど本当にみんなのこのバイオ、なんていうかな、バイオダイバーシティっていうのかな、こう生物的なDNA 違うって言うやん。これが一番わかりやすいな。 DNA 同じやつなんかおらんのよ、すべて 100% にクローンじゃないねんから、私たちは。だのに健康法とか、さっき出てきたヘルシズムっていう、そのとにかくこれが健康だったらこれやっていいみたいな陥りがち。でもそれってそのやっぱりある程度自覚するところまで来ないと、みんながあ、そうだ、これが健康って言っているから健康なんだって思い込んでいる状態で、もちろんそういう情報も大切だし、アリスも役に立たせてる。ダイエットとかいろんなこう健康に関心があってすごく恐怖ベースだったけど、不安ベースだったけど、いろんな情報を得てきたからこそ日々、あ、こういうバランスがいいかもとか、野菜もうちょっと付け足してみようとか、そういうふうな判断ができる、その情報が判断材料になってくれているんだよね。だけど大きな違いっていうのは、やっぱり物事をニュートラルに見れる力を練習しないと、今の社会のそのダイエット社会、もう全部がダイエットに つながってるとか、健康のあり方とか情報もすっごく単一的、これこれしろ、これしたらダメみたいな、丸罰、すごく丸罰なんだよね。だからこそやっぱりそれって本当に健康なのかなっていうのをアリスはずっと自分に問いてきたし、周りを見た時にすごくいやーって、あなたが言ってる健康ってすごく部分的なことだよねっていうふうに思うようになったんですよね。なのですっごくダイエットに依存していた時っていうのは、どんだけ1日1700カロリーに抑えた日が100日続いたりとか、毎日ランニング行ったりとか、毎日半身浴したりとかしてても、他のところが穴が開いているから全然幸せじゃなかったし、今はもう本当にウェルネス、そのホリスティックなウェルネスっていうのを追求する上ですっごく心とか体だけどっちかじゃなくて、心もやし体もやし、そしてその魂っていう、この心と体と魂の導き、つながり、アライメントっていうのをやっぱりね土台にしてあげること。体だけの健康じゃなくて、心だけの健康じゃなくて、でボディポジティブって言うと いやいやいや、健康を諦めてんでしょうって、あなた糖尿病になることをおすすめしてるんですかとか、なんかそう、やっぱこうやった方がいいっていうマインドがすっごく染みついているから、やっぱりその視点で物事を見た時にアリスンがすっごく不健康でかわいそうな人に見えるんだと思う。いや、だけどすっごくわかるの、私もそこにいたから。そのある他の人を見て、わ、この人健康不健康そうとか、あ、この人健康そうだなみたいな見た目で。でも本当に分かるのって、その人の、例えばさ、これもボディポジティブを学ぶようになって一つ増えた視点というか、誰も教えてこなかったこと、テレビでは言えないし、っていうのは、例えばこう何か闘病中で服薬してること、治療とかでお薬を飲んで体重が一気に増える方だっている。いや、そういう体重の増え方もあるから、じゃあさ、その人にさ、うわ、なんか体重増えたな、お前。なんか最近怠惰すぎなんじゃない?みたいな、甘えじゃない?みたいな風に、そう思うとすると、その体重増えたイコール怠惰っていう風な思い込みとか洗脳があるから、その人に対してそれを言ってしまう。いや、もしくは、それが自分自身当事者だとしたら、ああ、絶対そういう風に思われてるんだろうなって、もっともっと自分との、その闘病生活だったりとか、周りとのやり方って、周りとの関わり方が辛くなっていったりとか、もしくは逆のパターンで、今は痩せと太るっていうね、その体重の変化とか体型の変化でフォーカスして言ってますけど、例えば体重がすごく落ちました、いや、で周りがどうも痩せる、体重落ちる、落とすってことに評価ね、称賛しているもんだから、そういう風潮とか、その何 固定観念があるから、痩せた人に見て、あれ痩せたじゃんって、どうやって痩せたのって、いいなーって、私も痩せたーい、教えてそういうね、風にインスタントにオートパイロットに考えると思うのね、9割の人が、この社会の中の9割の人は。でも、その人がもしすっごい辛くって、誰か大切な人を亡くした?何かすっごくショックなことがあった?なんかこう最近うまくいかなくて、どうも食べることが難しい?もしくは、なんかこう金銭的な理由があって、強制的にこう食べるものをすっごく減らさなければいけなくなった?そこまで想像力を広げるっていうところまでは行かないのね、ほとんどの人が。9割は。そう思わない?だって私もそうだったから、私もそこにいたからね。痩せた人を見て絶対に、わ、え、めっちゃ痩せたじゃんみたいな。いや、そういうふうな考えが、もうそこの、その高速道路、なんていうかな、地図。道路あんじゃん。そこがすっごい太くなってたんだよね。他の考えなんて入る余地がないもん。だからこそ、もっとカインドネスを選べるような世界になる、平和、優しさの温かい世界になるためには、やっぱりその固定観念とか、絶対こうだとか、絶対こうに違いないとか、その英語のクォートであるんだけど、 Don't judge by its cover. Don't judge the book by its cover. 意味わかるかな?その本のカバーで、その本の内容とか価値とかジャッジしないようにしようねって。だって読んでみないと分かんないじゃん。だけど、たくさんの人がカバーを見て、ね、みたいな。ね、外側でジャッジして中身を知ろうとしないっていうのが、やっぱりインターネットでもそうなんだよね。インターネットのこの、文化っていうのは、全体見えないわけじゃん。だけど、人間だと全部目に見えるものが全てだと思っちゃうんだよね。目に見えるものが全てだと思っちゃうんだよね。だけれども、もっとその深く見れるようにみんなでなっていきたいっていうふうにすごく思ってんだよ。で、それは何でかっていうと、まずは自分から始まるから。他人に向かって、ああだこうだと、こう鋭いね、言葉投げてる人ほど自分の中に苦しみがあるんだよね。それはもう間違いないと思います。いや、だからアリスンがそういうジャッジな、すごいいろんなコメントが飛び交ってきたけど、あ、これって自分に言ってる言葉なんだよなってすごく思いました。アンチだから、もう君たちが ヒーリングも心癒されて自分愛せるようになるまで帰ってくんなーっつってめっちゃ思った。帰ってくんなボケ愛の無知でね。もういいんだよ、傷ついてもいいけど、それをさ、自分がこう思うからいいでしょ、自分の意見言っていいでしょっていうのとちょっと履き違えてるコメントもたくさんあって、で健康がどうのこうだとか糖尿病がどうのこうのとか、なんかいろいろこう私に対してのアサンプション lots of assumption lots of judgment が届いた時に、その内容を見た時に、やっぱりアリスンの生活がどうだとか、アリスンの人生がどうだとか、ああだこうだ言ってんだよね。で A Witch の曲にあんだよ、ライブで、oh, I love this so much fuck って思ったんが、 Who are youいや、ああだこうだ言ってるやつにこう言おうぜみたいな、 Who are you? お前誰っていうことね、あの曲があんだけど、いや本当にお前誰なんだよね。 You don't know me at all? I don't even know myself like about everything。 私も自分のこと everything 全てわかるかっていうと全然わかんないこともある。自分で理解しきれないこととか、なんでこれやってこういう行動してんだろう、なんでこうなんだなとか、もっと知りたいことがたくさんあるんだよね。いやなのに、その他の人がなんかアリスのことを全部知ってるみたいな感じで、なんかあらこうだポンポン指さして言ってるけど、実は他人に指す指っていうのは自分に向けているんだろうっていうのはすごく思うから、もうほんまに Who are you? みたいな、 Who the fuck are you? っていうところをすごく思います。でそのホリスティックヘルスのところの話にまた戻るんだけど、健康っていわゆるそのコメントでね、いろいろ健康がどうのこうのって言ってる人たちとかコメントをちょっと分析してたんだよ。うん、そのあきっとこういう価値観とか考えとか固定観念なりなんなりあって、こういう風なこと言ってるんだろうなっていうのはすごく分かってた。で it's very partly その人たちが言っている健康っていうのは、私が判断したのはすごく、情報が偏っている。さっき言ったニュートラルじゃなくて、これよし悪しポジティブネガティブ丸×っていうルールがすっごくある人たちの特徴が見えました。そしてその健康って言っても、健康のなんていうのかな、定義がすっごく部分的、その1点から見たその点の健康なんだよね。でアリスンのそのあこの人たちが言ってることもすごくわかる、うん、けどあのアリスンがボディポジティブとか自分の体愛そうっていうのは全然表面的なことじゃないんだよね。 Not at all but なんかだからそのボディポジティブっていうふうに、あのいろんな多様性だったりとか、みんなのあり方の中に必ずあの美しさとかがあるし、見た目を超えた美しさをやっぱり私は追求していきたいというか、それを伝えていきたい、みんなで見れるようになりたいっていうふうにすごく思ってやってるんだけど、やっぱりあのすごく点になってる多くの人がそうで、それがここにある、あここ見えないね、紫のやつ見える、フィジカル、健康って言ったらフィジカルのことなんだよ。さっき言った点の健康で、それを否定することじゃなくて、私はどこの点とか角度とかクローズアップなのかズームアウトなのか、どういうふうにあなたは健康を見ていて、どういうふうな健康の視点からものを話しているんですかっていうのがポイントなのね。だからそのコメントで溢れてた人たちのもう視点っていうのは、もう本当明らかにこのフィジカルのとこだけなんだよ。紫、左のやつね、フィジカル。どういうことか、フィジカルっていうのは体とかね、物質的なその肉体的なあの部分だから、例えば体脂肪とか数値とか、うん、でその習慣とかもそうだよね、きっとその運動するとか食べ物とか、そのちょっと物理的な、うん、健康の角度から言っているので、すっごくそれが分かったコメントの内容を見てても。いやで 本当に私もう大声で言いたいんだけど、ボディポジティブに出会って、まあ、セルフラブなり自分と向き合ってことに出会って一回も言ってないことがあるんだよ。
健康とかどうでもいい、
言ってないんだよ。それなのに私が
健康とかどうでもいいって
言ってるように捉えるのは、その人たちがこの人健康どうでもいいっていうふうに言ってるんだろうなって、その人が勝手に通訳して情報を取り入れているから、その人たちの視点の問題なんだよね、ある意味。だから、私ボディポジティブって言って健康なんてどうでもいいよねみたいな、 whatever みたいに言ったことないんですよ。知ってた？言ったことないし、むしろアリスンが向き合ってることとか、人生生きる上でのやっぱり常についてくる、なんだろう、テーマっていうのはやっぱり健全さ、人間関係、自分のお仕事、生き方、習慣、食べ物、運動や、スピリチュアルのこと、エネルギーのこと、この空間、先日インスタグラムに投稿したけど、この空間を大切にすること、インテリアとか、いや、ソーシャル、友達関係、人間関係、バンダリーのお話してるよね。そこなんだよね。そこの健全さっていうのをすっごく追求していると思う、私は。それを発信しているチャンネルでもあると思うのね、これは。だからすっごくフィジカルのこと、点だけの、ホリスティックの逆の意味ね、点だけ、部分的だけの、健康っていうのを持っている人たち、それしか知らない人たちっていうのは、そこにすごくこう、アリスンが発言することに対して、そんなの健康じゃないでしょっていうふうにやっぱりトリガーされてるだけだと思うんだよね。うん、よく見てみればというか、すぐわかる、アリスは。で、その人たちの言ってること分かるっていうのは、なんでかっていうと、私にとってもフィジカルヘルスってとっても大切だから。いや、こうやって話すことができること、日常生活ができること、体が機能していてくれること、これって健康だよね。でもそこに自分に責任持ってセルフケアしてあげないとね、やっぱりしんどくなってくるし、ドーナツ食べてもいいよ、ケーキもアイスクリームも大好きだけど、それを毎日毎食例えば食べていれば、私の体はすごくしんどくなる。運動しない日が何週間も続くとすごくしんどくなる。全然エネルギーのレベルが違う。いや、毎日2時間睡眠続けてみ。そんなの無理です、私は。ショートスリーパーだとしても無理です。っていうことなんだよね。で、フィジカルの健康はやっぱり土台だよね。この地球でいろんなことをねしながら、この体があるからこそできることがたくさんある。いや、だから体の健康どうでもいいなんて言ったことないんだよね。ただやっぱりその体の健康を視点にした、そこを見た健康っていうのしか、やっぱり9割はその出回っていないっていうか、そこに目を、他のところに目を、全体的にホリスティックに物事を、健康を捉えられるような教育を受けないし、そういうテレビ番組もあんまりやっていないからこそ、大半の人が健康はこれだって丸罰で生きている状態じゃない？みんな腑に落ちるね、分かってきたっていうのはピース、よかった、教えてください。みんなもコメント教えて、どう思う健康、今までね、社会が言っている健康って健康イコールどう？そして今みんなが持っている、これから体現したいこと、体現している道にいる自分の意味の健康、定義するとしたら健康ってどういうこと？教えてくんない？両方、今まで持っていたこと、そして今現在や、こう通過点かもしれないけど、今持っている健康に対する自分の価値観というか、こういう風に健康を私は捉えていきたいですっていうのをちょっとコメントで教えてください。すっごく大切だから、自分で定義する、自分の定義を変えていく。いや、その定義が左右分けるね。うん、かなり物事の視点とか、どういうふうに持つかっていうのは自分の行動がかなり変わるので、部分的だと部分的な自分との接し方になるんですよね。いや、面白いよねこれ。うんね、身も心も元気いっぱい、うん、 それ今そういう風にね、なりたいなっていきたいなっているっていうところよね、きっと。いや昔はどうだったかな、みんななんか健康といえばこうでしょうみたいな、もしなんかそういう概念が、うん、あればぜひぜひそれ言語化してアリスンにも教えてください。アリスンはもうカロリーを計算すること、体重に頼ることとか、なんかどういう食べ物とか食べ方とかをカロリーでね、判断していたっていうのがすごくあります。はっきり言うけど全然幸せじゃないのよ。ゴールがない、ゴールがないっていうか終わりがないんだよね。終わりのない Never Ending Game でーでーでーあるね、でーらーらーらーらーらーらーらーらーらーらーらーってやつ、 Never Ending Game のやつやねんな。健康はいかに日本の現代社会において表面的評価が重視されてるんやなと思いました。うん、今はどれだけ心地いいか、今の自分は自己満の追求かなって思ってます。いやそうだね、昔はくびれとか痩せてるっていうところ、なるほどね。社会は体的身体的見える部分だけの健康、私はヨガでホリスティックウェルネス、心、体、魂のバランスの大切さを学んでそれを伝えていきたいです。 Yeah, let's do it ね。いや本当に、あ、これすごい丸にも、ホリスティックに生きるってことは人生が立体的になるってことなんだよね。点だけで目の前のこととか、シュルとかシュルノットとか、そういうルールばっかりに縛られているとそこにしか入れなくなる。でも自分の軸で自分でいろいろ定義して周りの情報とかも確認したりとかね、もちろんそれも全く無視しろっていうことじゃなくて、そういうふうなコメントがたまに来るんだけど、全く無視してますよねみたいな、いやいや言ってないしみたいな、健康全く無視したことないしみたいな、健康むしろすごい大切だしっていうところで、やっぱりそのいろんな角度だったりとか自分のチェックインの仕方が深くなるからこそ、そういう浅いコメントに動じなくなるんだよね。あ、わかるわかる、言ってることわかるけどみたいな私はやっぱり見えてることっていうのはすっごく立体的、その点だけじゃないのね。点だけで生きると、例えば目の前のものがこれを食べたら太ってしまうっていうような、そういう罪悪感をもたらしたりとか、いやカロリーで終わってしまったりとか。でももっと立体的に生きる一つの例としては、目の前の食事がただ食べるだけじゃなくって、どこから来てくれたんだろうって、これ以前のポッドキャストでも話したよね。これどこから来てくれたんだろう、わーって、この地球すごいなって、こんなに豊かな食材をもたらしてくれて本当に恵まれてる、いや本当にありがとう。今日ねお友達とも話してたんだよ、なんかやっぱり今日ケーキ食べたんだよね、カフェ行って、ですっごく美味しかったって、本当に幸せみたいな。でも私ダイエット中だし、だけどそこで昔はさ、ダイエット中は絶対友達と遊べなかったし、自分になんで遊びに行くのみたいな、遊びに行ったら全てが終わるみたいな感じだったんだけど、今はダイエット中でもケーキ食べます。いやけどそのケーキを食べた時に、うわーって、あーこれ食べたら太るんだよなとか、遊びに来なかったらよかったとかいうふうなことをやるんじゃなくて、おいしいねって、幸せだねって、いやこれ太る太るって思ったら実は太るんだよね、そういう話をしてたね今日友達と。いや絶対あると思う、太る太ると思ったら太るしか見えない、太るっていう現実が出てくるから、そこにずーっとオキパイド、依存してしまう、そこにマインドがブワーって太る太るってなるから、すっごく苦しくなるけど、あ美味しかった、いやー最高、幸せだって、で幸せだから幸せベースで選択をすることができるんだね。足りないとか、私はダメだとか、 I am not good enough っていうところの選択よりも、あーってよかったって、幸せだ、みんなとつながり持てて嬉しい、こんな美味しいケーキ作ってくれてありがとう、いただきます、そして体が消化してくれて美味しいって感じられる心の余裕だったりとか、舌の機能だったりとか、脳の機能だったりとか、お話しして目の前の人と目を見ながらつながれることとか、そうやって立体的に物事を見るっていうこと自体が私の健康につながってんだよね。うわくそ、これ食べてもって最悪やみたいな感じ言ってたら、フィジカル的にはカロリー的には そこの点だけで見たら、もしかしたらその自分の体の栄養になっていないかもしれない。ちょっと言葉にするのが難しい。いや、ね、偏食っていうね、言葉出てくるけれども、でもそれをもっと立体的に見た時に、いや、ケーキも食べて満足するからこそもっと欲しいがなくなんだよね。これ私の、ダイエット依存、そこに執着してたところを解放してあげる上ですごく勇気のいったことでした。今まで食べたらダメ、これ食べたらダメっていうところから、食べてもいいんだよっていうところにすると、食べてもいいってことはじゃあ体重増えるじゃんとか、やばいよっていう風な恐怖があったんだけど、アリスの実体験、そしてこれを実践している子たちのやっぱりお話を聞くと、やっぱり共通しているのが、食べたい、欲してるものを自分に罪悪感なくいいんだよって許して与えてあげるから、もっと欲しいくれっていうのがなくなるから、逆に全然食べなくなるんだよね、そういうものを、ケーキとか。でもダイエットしてダメダメダメってやってた時はめっちゃ食べてた。そっちの方が心も枯渇しているし、ダメダメで生きている、丸×で生きてるから、丸を出していない自分、×をやってしまった自分は悪い人だ、もうそれもうダメだ、丸になれないわ、もう whatever っていう風に、昨日の目標達成の話したけど、自分に完璧になったり厳しくなったりとか、ハードモードになってるから、ハードモードのこうやっぱり自分とうまく付き合えないんだよね。それが私はそのいかに健康からかけ離れてるっていうのも、大きい視点で見た時にやっぱり立体的に、そこの点だけじゃない、ケーキを食べただけじゃなくて、すっごいこう広く見るから、結果的にみんなが言うそのカロリーなんとかっていうのは、すっごくすっごく怖かったよ、怖かったけど、あ、そういうことだったんだってね。だからこそやっぱり食事とかっていうのも心の健康と直結してるんだなって思う。すっごく自分のことおろそかになってる時って、もう何でも何でも食べちゃうというか、もう全然気にしなくなる。やっぱりでもすっごくこのウェルネスを大切にして自分と丁寧に付き合ってる時っていうのは、すっごく目の前のことに感謝できるし、心にも余裕があるから、自分にどんなものを入れるかっていうのももっともっと見えるようになるんでね。それが丸×とかじゃなくて、もっともっとこう立体的に見れるようになるんだよね。そこを知らない人がいるから、うわ、そんなん食べてたらあかんで、太るで、なんとかかんとかっていう風に潰そうとするんだよね。でそれしか知らなかったから、私は昔そこで、あ、やっぱダメなんだよね、これ食べてる私って恥だよね、ふーんってずっとどんどんどんどん自分が小さくなっていって、それって私は健康だと思わない。いや、なぜかっていうと、私の健康の視点はこのホリスティックウェルネスだからのね。で、じゃあホリスティックウェルネスに関して、ちょっとこの図を一緒に見ていきたいと思います。いや、あ、コメント来てくれてるね。自分にとって健康って何やろう、自分で定義をしてね、し直して生き方を変えていける、楽しみ。アリスありがとう、こちらこそありがとうね。そうなんだよ、今考えるきっかけっていうのをみんなね、自分自身で持っていきましょうね。で、これもアリスが言っているこのホリスティックヘルスっていうのはメソッドじゃないから、あくまでも本質的なベースな部分だから、これをベースに自分にとってのこのメンタルヘルスが、あ、今すごいこう良好だなとか、あ、ちょっとこう偏ってすれてきてるなっていうのも、その人によってわかん、違うんだよね。だからこそこのホリスティックヘルスっていうことを知っておいた上で、自分の健康とかウェルネスを追求していくっていうことがアリスの伝えたいことなので、そのケーキこんぐらいの量食べたらいいんだよ、あとはダメだよっていうか、そういう話じゃないっていうのはみんな分かってくれると思います。だけどそういう話が巷ではブワーって情報で溢れているから、そこに気づいてそれをニュートラルに見れる練習をやっぱりしていくってことが、みんなの健全なあり方、幸せ、ハピネス、豊かさだよね、心の豊かさにつながって、結果的に人間関係が変わったりとか、仕事の道が変わったりだったりとか、でも絶対あるんだよ。いや、みんなが見えてないところ絶対全部つながってるから、おろそかにしないこと、それを過小評価しないってこと、メンタルヘルスとかどうでもいいやんとか、そういうことじゃなくて、過小評価しないで、でも完璧にならないでって、これは時間かかることです。 わかった？生涯かけてね、見ていくことです。食事が怖くてすごい偏食だったけど、食事があるありがたさに意識を向けたらバランスよく楽しく食事できるようになった。すごいね、それ嬉しいわ、私それ聞けて。うん、今までね、いかにその偏った情報を受け取ってたんだよねっていうのすごくわかるよね。今はお腹空いてる？感情？本音？体は減ってる？って自分の内に聞くようにしています。 That's my girl! さすが。いや、それなんだよね。一気にわかるものではありません。やし、特に女の子の体だとムーンサイクルがあるよね。月経のリズムだったりもあるから、もう何ヶ月も通して知っていくことです、これは。なので、もう今そのジャーニーに出ているんだな、やったー、ラッキーぐらいで思うのが本当にコツ。うん、全部一気に知ろうとしない。ある健康法だと全部それ一気にやろうとしちゃうけど、この本質的なウェルネスを知っていれば、あ、これってジャーニーなんだよなってすごくわかると思います。すっごくセルフラブ、私が普段言ってるセルフラブジャーニーとすっごく重なっていますね。ね、楽しいは心を癒すね。本当にそうだと思います。わーお。晴れが来た。おはよう。メキシコで会った友達。オラ、ケタイ。ね、あ、間に合って嬉しい。よかった。はい、じゃあこっから、ホリスティックウェルネスだね。あ、マリーが見てくれてる。実はこのホリスティックウェルネス、ヘルスっていうのは、私マリーから、学んだんだよね。お友達なんだけど、ポッドキャストのエピソードがあります。ぜひぜひ聞いてください。ホリスティックウェルネス、ヘルスっていうところでタイトルに出てるんだけど、彼女から学びました。彼女と一緒に学びました。で、私たちすごく共通してることがあって、もうダイエットとか目の前のカロリーとかで本当にそこに執着してたりとか、仕事から来てるストレスとかを食に当たったりとか、やっぱりおろそかになって人間関係もぐちゃぐちゃになったりとか、全部つながっている。だけれども自分ができないからっていう風に責めたりとか、罪悪感でその本当に天の生き方してたんだよね。マリーありがとう。で、それをそのもっとホリスティックに、うん、全体をのバランスとかつながりとかにそこを見出すと、2人ともめちゃくちゃ健康になってきた。顔色全然ちゃうし、放つエネルギーもオーラも全然違うし、なんかね、生きがいみたいなのも全然違うし、また今度ね、マリーとポッドキャストもね、またお話ししたいなと思うけど、このグローインフローになったエピソード2でもマリーとお話ししています。本当に、うん、そこを見過ごさないことっていうのは絶対ね、みんなとやっていきたいなと思います。はい。で、このホリスティックウェルネスのこのチャートがあるんですよね。やっと出てきたね。この話ね、待ったでしょ。で、このさっき言ってたほとんどの9割の人がこの社会ではこのフィジカルだけこうやって点で見てるから、もっともっとこれ外して全体を見れるようになることがやっぱり幸せの鍵だと思うんだね。幸せと健康の鍵で、それを例えばじゃあどんなことがあるかっていうのを、これもな、自分がこれだけできてるからすごいいいんだっていうことじゃなくって、あ、こういうカテゴリーとか自分と向き合う上でそこをなんていうの、目クリアにして見てあげると見やすいんだなっていうふうに、そういうふうに思ってみてください。じゃあまずこの紫の左側のやつですね。フィジカルは体的、さっきから言ってるね、これはもうみんなよく分かってると思います。健康ってやっぱみんな大切にしたいじゃんね。大切にしたいですか？健康私にとって大切だよって、有効チェックしてください。チェキアーツ。そうで、さあ、あれね、体的な健康私にとってすっごい大切だよっていこう。はい、いいっす。うちもとっても大切です。だって旅行行きたいし、いろんな人と遊びたいし、なんかいろんな思い出したいし、こうやってみんなとコネクトしたりコンテンツ作ったりしたいし、なんか何、ね、いろんなやりたいことがあるわけ、これからまだまだ。でもそれって体がないとできないわけ。めちゃくちゃ大切。イエーイ。みんな大切だよね、これ。そしたら次メンタルに行きましょう。青色メンタル、メンタル、はい、メンタルのメンタルヘルス、心の健康とっても大切だよっていうピース。はい、みんなピースして。心の健康めちゃくちゃ大切やでって。やっぱり体だけで、体だけに集中して体のことをケアするけど、心がおろそかになってる。自分の心の声とかどうでもいい、感情とかどうでもいい。 悲しいとか緊張してるとか苦しいとか思っててもどうでもいいです。じゃなくて、体も心も見てあげたいよ。はい、いっぱいピースが来ました。
ピ
次ですね。はい。Environmental って書いてますね。これは環境ですね。自分の今住んでるお家の環境だったりとか、お仕事の環境だったりとか、例えばそれがすっごく環境汚染されて、すごいそういったね、発展途上の国がすごいこう私たちの文明社会の、裏側というか、でゴミがいっぱいあるところに住んでいる人たち、Environmental、人間のその健康的なナチュラルな部分にとって、そういうメタンガスとか、なんかこうケミカルのガスとか、そういう健康的な測るときに環境っていうのもすごく大切なんだよね。例えばすっごく暑すぎる、地球温暖化ですっごく暑すぎる、自分たちのすごいウェルビーイング、ウェルネスにとっても影響が出るような深刻な問題やがあったり、それに対して自分が活動しているかっていうのもきっとウェルネスに入るだろうし、このホリスティックの、それとか家のお家の環境はどうですか、自分が安心できるとこですか、そういうふうに憩いの場として住めてますか、自分がフォーカスできるような仕事場の環境できてますかっていうふうな環境のとこ、いろんなその環境に関してもいろんなこう視点とか角度とかあるので、それはもうそれぞれの思い当たる節で大丈夫です。いや、そしてファイナンシャル、お金ですね。お金とかそういう資金とかそういうところのところです。ニューヨーク物価高くて安心できない、それも一つだよね。環境とかファイナンシャルも横でねひっついたりしてます。全部お互いひっついてます。ファイナンシャルが自分にとってどれだけ安心できるというか安心させているのかとか、ファイナンシャルが自分にとってどのような健康とか健全さに影響しているのか。例えばアリスンがやってきた、自分自身でお金を集めれるようになる、引き寄せることができる、そういった金銭的な管理だったりとかももちろん一つだし、その自分のウェルネスを上げてくれてる一つだし、あとはその自分自身がお金に対してどういう価値観を持っているかっていうのも必ずチェックします。これはウェルネスでは、例えばお金に対して、お金はなくなるもんだ、お金はないもんだとか、これ目の前でスーパーでね今日3000円払った、あお金減ったっていう風な価値観を持ってたら、アリスンのウェルネス絶対どんどんどんどんどんどんどんどん苦しい方に行っちゃうんだよね。目の前のことしか見えていないから。各セクションでも点で見るんじゃなくて立体的に見れているかっていうのもすごく大切になってくるのね。自分のお金と自分自身の健全な関係持ててますか、不安ばかり持ってない、恐怖ばかり持ってない、お金で自分の価値をつなげてないっていうところだったりとか、自分でそのお金的な、なんだろうね、こう満足はしているのかとか、感謝はしているのかとか、いろんな面から言えるね。なのでそのファイナンシャルっていうところも結構その自分自身のウェルネスっていうところでここにね出てきてくるくらいだから、たくさんのことを占めてます。はい。そして黄色ですね、オキュペーショナルっていうのが、自分のお仕事とか職業のこととかキャリアのことです。自分自身が満足いくようなキャリアしてますか。キャリアの中でも自分自身のこうあり方だったりとか意味だったりとか見出してますかって、自分のことダメダメダメダメダメって思ってるとか、私はこうだからダメなんだとか、自分自身のその仕事に満足がいっていないのに、そこに手放すことが怖くって手放していない状態だったりとか、自分自身が本当はやりたいことなのにずっとやり続けてるにゃとか、なんか本当にいろんな視点、人間関係でも出てきますね。仕事とかキャリアっていうところに関して自分自身がどういう関係を持ってますかっていうのも見れるよってことです。次オレンジですね、ソーシャルっていうのはもう社会的な関係だったり人間関係だったりとかで言うと、まあ自分自身の家族だったりとか友達、恋人、パートナー、あと仕事場の人とかいろんな関係がありますよね。でそのように関係だったりとか またはこう社会的な意味で自分が価値をこう作り出しているのかっていうところ、うん、なんかその価値を作るっていうか、何かこう社会でムーブメントを起こしたいだったりとか、こう毎日働くこととか、私自身が健全で幸せに生きることが社会に貢献してるんだよなとか、そういったこう社会規模で物を見る、見るときに自分自身が健康で入れてるのか、健康で入れてるっていうのも、その自分自身が気持ちの持ちようはどうなんだろうとか、本質的なさ、その社会のみんなのつながりはどうなんだろうって、嫌なことがあってそれをちゃんと伝えられてるかな、もしくはその相手のせいにして終わるんじゃなくて自分にこう聞いて自分と対話してるかなとか、そのソーシャルにおいてのいろんな点があるんだけど、いろんな角度があるんだけど、それに関して自分自身が How am I doing socially、 ソーシャル的にどうですかって、自分のこと理解しようとしてますかって、いや、そしてですね、インテレクチュアル、この濃いオレンジになるんですけど、インテレクチュアルっていうのは学問だったりとか、自分のそのなんだろうな、知識的とか、そうだね、この学インテレクチュアル、インテレクチュアル、なんて言ったらいいかな、日本語でインテレクチュアル、あ、知的ですね。で、知的っていうのも実はいろんな知的があって、勉強ができるとか計算が早いっていうような、そういう頭脳の知的さだったりとか、コミュニケーションの知的さ、相手のちょっとのビタルね、狂うその変化とかを汲み取れるような知的さっていうのもきっとあるだろうし、あとはスピリチュアル的な知的さとか、感情的な知的さ、自分の感情をすぐにそれを出して相手に押し付けたりとか、それに伴って行動するっていうよりかは、自分の感情との向き合い方を分かっている、学んでいる、自分の感情、怒りを感じる、それに関して怒りでそのままわーってやってしまうんじゃなくて、一旦置いてみる、自分を俯瞰するっていうことも感情的な知的だったりとか、いろんな面での知的さっていうのもあるのね。だから一概にこういう学歴があるからっていうインテレクチュアルの話じゃなくて、どの点からインテレクチュアル見るかな、でそれに対して自分自身がどういう健全さで関われているかなってね、学歴社会って言うじゃん、だからさ、こう肩書きにこだわってしまったりだったりか、うん、肩書きもきっとこのね、今の社会では時々こう強みになったりとか、それで採用されるとか、そういう風にやってる会社もあるけど、それで私自分自身が満足してるんだったら、それもそれで OK だよね。そこに向かいたいと思うんだったら、それはそれで OK だよね。自分にとってのこう健康、心のね、このウェルネスっていうところに貢献してるのであれば、っていうのももう人によって違うから、とにかくクルーにするのは、鍵にするのは、自分の違和感とか、体がどういう風に感じてるんだろうか、反応してるんだろうとか、自分の心の声は何なんだろうっていう、その本当の音、昨日も言ったよね、玉ねぎを取って周りが言うからっていうよりかは、自分が大切にしたいことは何なんだろうっていうのを、それぞれのこのチャートで見ていくっていうことが、ウェルネスに、ホリスティックウェルネスにつながります。 OK、 そして最後ですね、このブドウ色の紫、スピリチュアル的にどうですか。スピリチュアルって私何って言われたらちょっと難しい、なんか言葉にするの難しいんだけど、そういうこと、言葉にするのが難しいだって目に見えないこととか、うん、そういうエネルギーだったりとか、うーん、物事をその今の人生だけで考えるんじゃなくて、こうもっともっとこう拡大拡張化した状態、うん、で物事を大きな視点で見てみるだったりとか、上のきっと存在がいてとか、天国とか、そういう先祖様の存在とか、そういうところもきっとスピリチュアルになってくるし、分かりやすい他の例で言うと宗教だったりとか、自分自身がどういうふうな信念を持って、どういうふうなその信念だったり、目に見えないものだったりとか、何か存在と関わり合いを持ってるかなって、その健全さはどうかなっていうところなんでね。でスピリチュアルってなんか宗教ある人だけでしょとか、スピってる人だけでしょっていう風に言うかもしれないんだけども、これ全員なんだけど、なんでかっていうと、私たちはスピリットだから、いやースピリットなんだよ。スピリットっていうのは、精神だね、精神、魂か、スピリッツってなんだよ、魂が。どう考えても目に見えないものっていうのは必ず何か私たちに送り続けているし、まあ、それを信じるか信じないかっていうのもここの自由で、うん、それを定義していくのが自分自身っていう、その軸もね、ここにあると思います。 なのでフィジカル、メンタル、インバイロメンタル、ファイナンシャル、オキュペーショナル、ソーシャル、インテレクチャル、スピリチュアル、もしかしたらまだあるかもしれない。いや、他のチャートではなんかホームクッキングとか、自分のなんかこう料理はどうですかとかね、いろんなもっと細かいところも見れるんだけど、やっぱりそのなんていうのかな、アリスにとってのウェルネスっていうのはやっぱりホリスティックに見てあげることでも自分の人生の、ね、豊かさが爆上がりだから、点で生きてるからそこでしか動きが取れないんだよね。でもそれが立体で縦にも上にもいけるし、横にもいけるし、 3D もいけるし、 4D もいけるしってなったら、その方がいろんな景色見れて、いろんなこと感じられて、いろんな経験ができて楽しいはずなんだよね。でその全体をねチェックしようねって言った時に、ポジポジブとか幸せのこととか話すと、やっぱり出てくるのがそのフィジカルだけをでのレンズで私を見てると、いやそれおかしいでしょっていうことが出てくるんだけど、それはそれで、あなたがそこで行きたいのであれば私は何も言わない。で私があくまでも言ってるのは本当に提唱してるだけ、こういうことあるよ、一緒に学んでいこうねって。 If you're on it, come join us、 もしそれに乗りたいのであればこっちおいでよって。でも別に強制してることなんかないしっていうところなんだよね。たまにアリスもさ立ち上がってさ、何それは違うだろうと、ふざけんなよというふうにたくさんね、もうボコボコにねやられて、うちもやられっぱなしぜよみたいな、この野郎みたいな感じの時もあるよ。でだけどなんか本当にさB ちゃんが来た丸の中にある、そう本当にもっともっと私はみんなと豊かさを共有したいってすごい思ってるわけ。だからこそこのホリスティックっていうのはすっごく本質的だし、みんなねくどいようだけど、アリスンが健康ってこうだよっていうふうにみんなのために言ってあげることはできないの。なぜかっていうと、本当の健康っていうのは自分で定義する差の先にあるから。いやだってね、楽なんだよね。みんなが言ってる健康にそれに従っていれば楽なんだよね。みんなが言っているような体型とか容姿とかになってそっちに合わせていけば楽なんだよね。そこに幸せがあると思うから、整形してみんなと同じような顔になったらそこに幸せがあると思うから、そっちの方が楽なんだよね、考え的には。いや整形を否定することではないけど、そこにあなたの答えがあるのかっていうところ、本当の玉ねぎの皮は剥いて自分の本当の音にたどり着けないからそこに頼るんでしょ、たどり着けないから他の人に頼るんでしょ。お願い、私のためにやって、私のために幸せを定義して、本当の本音にたどり着く中で、やっぱり傷ついたこととか今まで教えてこれだってね、信じ込んでたことを覆すこと、それなりの痛みはあるよ。痛みとか怖さとかね、アリスンがこれが健康だって思ってたところからもっと視野を広げるときに、ってそうなのとかね、ね、共感できます、ありがとうございます、こちらこそね。本当にその自分がこれだって思う方に行ったらいいんだよ。でも相手を否定したりとか、自分がこう思ってるからお前が違うからお前はボケとか、低レベルだよね、はっきり言って。そんなところに私入れない。いやそこの波動すっごい、やっぱりさ批判の声とかコメントとか見てたらすごい、いやこの人たち苦しんでるんだって思うんだよね。でもそれに気づいていないというか、誰かにそういう泥団子を投げかけて自分が I feel better っていう、それも依存しているんだよね、他者に自分のパワーを手放してるんだよね。本当は一人一人みんなパワフルなのに、お前バカだな、ポンって投げてるのって泥団子ではなく、本当は自分のパワーを投げ捨ててるんだよね、そういうことをする人たちは。でもきっとその人たちのタイミングもあるだろうし、嫌だよそういう言葉ね、泥団子投げられたらさ嫌よ。だけれどもやっぱり最終的なところでは気づかなきゃいけないというか、変わりたいって思うのは自分、変わりたいっていうか、そうやって気づいていくのは最終的には自分で、あ、今トリガーされて人を批判してたなっていうふうに気づくのも自分じゃなきゃいけなくて、それは私は変えてあげることはできない。自分の意見とかアイデアとかアドバイスというか経験談とかはいくらでも話すけど、それをどう取り入れてやっていくかっていうのは本当にアリスは何もできないんだよね。いや だからあるよ、トリガーされることあるよ、なんでこの人こういうこと言ってんだろうとか。だけれどもそういうふうに普段から立体的に見ること、なんでこの人こういうことを言うんだろうな、どういう価値観があるんだろうなとか、ちょっとこう深みを入れてみると、その人のことがより理解できたりとか、その人のこう立場に入って考えたりだったりとか、ヘイトを選ぶことができなくなってくるんだよね。うん、でもアリスはもう本当にそのみんなの健全さっていうところに、そういうインターネットの使い方だったりとか、お互いのそのモラルというか、お互いのリスペクトのなさっていうのは、やっぱりこのホリスティックヘルスの何かが欠けていると思うんだよね。私はバランスとか立体的ではなく、点だけでいるから苦しい。この点って考えてみて、この点だけでそこから動けないんだよね、それしか知らないからっていう意味で、もっともっと立体的に生きていくっていうことは、みんなにも優しくなれるし、自分自身にも優しくなれるしっていう風な、もう世界線に行くことができるんだよね。移動がいっぱいできるから、私はそれが好き。いや、きっと点で今痛い人もいる、だからその人たちを批判するのではないけれども、そっちがそのなんか泥団子を投げてくるなら、わしも投げるぞってたまになるアリスもお前投げるぞってなったりするんだよね。まあ、はい。玉ねぎの皮剥きたいです。周りの声じゃなくて自分の本当の声聞きたいな。もうね、やり始めてると思うよ。なので心配いらないです。一緒にやっていきましょうね。アリスもこうやってライブしたりだったりとか、ポッドキャスト、YouTube もね、これからいろいろやっていきたいなと思ってるし、イベントとかプログラムもやってるので、まあそれはね、いろいろリソースはあると思います。本当に自分次第だと思います。どんなアクションを取っていいか、自分にの心に従って。やっていきたいのであれば、その行動を取らなきゃ始められないよね、うん、進んでいけないよね。そこはね、アリスンが言えることかなって思います。はい、質問ありますか？最後に質問タイムにしようと思いますね。膨大なんだよね、この話。そういうことをやってしまうんだよね。簡単にハウツー伝えたらね、視聴率も上がるし、フォロワーも増えるしみたいな、そういう世界なんだよね、このSNS とかそういうのって、人間の脳とかで。私はそこにいられなかったんだよね、なんかそういう人もいるんだよね、きっと。うん、ハウツーをね、教えてくれる人がいるから、アリスもそのそれをね、得て参考にしながら自分の信念を伝えることができてるから、そういう人たちにも感謝だよね。ということで、質問ありますか皆さんもうね、1時間過ぎてるね。はい、この画像の引用元が知りたいです。 OK、これは、ホリスティックウェルネスって調べたら Google とかで出てきます。で、日本語はちょっと出てこないかもしれない。ホリスティックウェルネスって書いてください。はい、なんか質問ありますか？はあ、いいね。ね、今日もピーちゃんとお友達のサオちゃんとみんなで話せたことって、結局はホリスティックウェルネスなんだなってすごい思いますね。なんかいろんな人間関係悩むこともあるけど、でもそれをどうアプローチしていくかっていうのも、やっぱりその瞬間で解決しようとするんじゃなくてね、時間かかってもいいじゃん。いろんな人がいいんだからよ分からんこともあるよ。全部を一気に知ろうと知らないっていうのも大切ですね。はい、ありがとうございます。自分に嫌なことを言ってきたり、嫌な対応してきたりする人が離れられない環境にいる場合、アリスさんはどうしますか？どう考えますか？そうだね、これもあるよね。必ず生きていたら本当にいろんな登場人物がいるから、普通にあることだと思います。で、嫌なことを言ってきたり、嫌な対応する人が離れられない環境にいる場合は、わあ、その人がどんな人かっていうのもよるけれども、考え方としては、じゃあ近くに嫌な人がいます、近くに嫌な人がいます、いろんなバウンダリーの引き方を練習するかな。で、いろんなっていうのは、例えば感情的なバウンダリー、その人の嫌っていうエネルギーを受け取らない、受け取った人としても自分をそこ切り離していくっていう練習、考え方、もうその人はその人、私は私、考え方のバウンダリー、メンタル的なっていうのとか、行動のバウンダリーもあります。相手に伝える、 いや、どんな関係性とか関係なく、私は例えばそれが上司であろうと先輩であろうと、言いづらいなって思うような相手であろうと、意を決して相手に伝えるっていうこともすごく大切だと思うんだよね。だからそういうこともすることもあると思います。こういうこと、こういうふうな言い方をされると、私はなんかこう、例えば仕事に集中できないとか、相手に、それは相手のせいにするんじゃなくって、そのあくまでもこの因果関係で起こっていることを相手を否定するんじゃなくて、あの、私はもっとこういうふうにしたいから、こうこういうふうに思ってます、どう思いますかっていう状態。でもそれでもそれにさ、怒ってなんだよっていう人もきっといるから、もうそれはあの、自分がやってみないと分かんないこと。いや、なんかこれは本当に一概に言えないことなので、絶対嫌な人とかいる。だけどもう一つ言えることは、自分自身がその人を嫌な人だっていうふうに思っているの自分なんじゃないかっていうところも見てあげると思います。私たちがストーリーを作り上げて、わ、あの人こういう顔したからとか、こういうニュアンスで言ってるからこうなんだろうなっていうふうに自分の頭の中で作って、その人がどんどんどんどん悪者になっていくのって辛いのは自分だと思うんだよね、結局。だからこそニュートラルにいられる練習っていうのもすっごく大切になってくると思います。いや、グッドラック、 Thank you for sharing。 はい、いつも、素敵な発信ありがとうございます。お金に余裕がない時に、お金がないからってよく言ってしまうんですが、引き寄せだから良くないという話も聞くので、言わない方がいいよなと思いつつも、お金はあると思い込むのも難しいです。引き寄せの方法でいいように、お金があると思い込む方がいいとアリスは思われますか。お金はあると思い込むの難しい、引き寄せね。あー、これ面白いね。実験だと思ったらいいよ。アリスもすごい実験のフェーズにいて、お金ないないギャルのフェーズを通ってきたからこそ、面白いなと思ってて、もう本当にさ、資金的に豊かというか、数字的に豊かで、そういう家庭に育ってきたとかそういうことでもなく、お金ないない、お金は貯めるもの、お金は減るもの、お金はなんとかって、そういうふうな、なんか価値観で生きてきた、大きくなってきたっていうのが歴史があるんですね、アリスンギャルは。で、引き寄せとかそのエネルギーのこととか、もちろんその勉強というか学びたいと、面白いなって思ってて、でちょうどそれに気づいてから、アリスン、お金がすごく出費がバーって一気に増えた時があって、で、おー、やべーみたいな数字的に言うと、ないの方、ないっていうか、まあゼロがないだとしたら、ゼロの方にどんどんどんどん近づいていくわけ。めっちゃ怖いじゃん、普通に考えたら。どうしようって、食べることができなくなっちゃうかもみたいな時、アリスあったんだよね。でその時に、あ、これをあるある練習したの。そしたらね、あったのこれはきっと他のエピソードで話そうかな。もっとパーソナルな話になってくるし、すごいいろんなことを話せる、すっごく面白いなって、すごく面白い、ことなんだけど、本当にないないって言ったら、ないの現実になるっていうのをマジで実感している。で、数字的に、じゃあこれだけシェアするね。私がお金ないって、どんだけ口座がゼロに近づいていこうと、お金がないっていうのを言わなかったのね。で、代わりに言ってたのは、わーおって、1000円もあるじゃんみたいな、1000円もあるとか、あとは、なんていうのかな、とにかく不安とか恐怖が出てきた時に、それを打ちのめすとか、知らないふりするんじゃなくて、あ、まだお金の向き合いを見せてくれてるんだなって、お金の数値に自分の幸せとか安心とかを超ひっつけてるんだなって気づかせてくれてありがとうって。もし足りない、じゃあ本当に足りない状態、物質的に足りないって、何かこう目の前のものが払えないっていう状態にが来たとしても、絶対解決法って絶対あるよね。 There is always a solution っていうことだったんだよね。そしてそのベースで気持ちで行動してるから、お金が入ってきたいろんな形で、こんな感じなんだみたいな、っていうことで、本当に自分のそのマインドゲームみたいな感じだった。すっごく面白かったんだよ。だから、アリスもまだまだ体現している途中だけど、すっごくその気持ちわかる。引き寄せの法則で、自分の考えが現実になるとか、引き寄せになるっていうこともあるけれども、両方、その引き寄せの法則のこと、自分の行動のことっていう、この物理的なものと、そのスピリチュアルな、目に見えないエネルギーのこととかっていうのは、両方大切だから、どっちかに偏っても、またそのホリスティックなところで、 バランスが取れなくなってくるから、その感ってきっと苦しさとかも出てくると思うんだけれども、だからこそ自分が持っているその埋め込まれた思い込みだったりとか、こうじゃなきゃいけないっていうのがあぶり出される期間だから、本当にコントラスト必要なんだよね。アリスがその豊かな心をお金に関しての練習してくる上で必ず必要な、なんだろう、実験の材料だったんだよね。だからすっごくその感謝してる。そのフェーズに、あーってよかったって、またあぶり出されて、アリスが一皮抜けた、皮がまた一枚抜けたんだっていう風に思えてるから、きっとそのフェーズがあったから、きっとこれからも大丈夫なんだろうなっていう風にすごく思ってます。やんすはい、メンタル的な境界線、伝えることの大切さ、こういうことされると私は何々です、どうですか。素敵な考え方、言ってみないとわからないもんですね。ありがとうございます。そうそうそうそう、憶測しないことです。ありがとう、頑張ろうね、楽しく今新しい仕事に挑戦したいと思っています。できない理由ではなく、できる理由を考える癖をつけようとすると、日々そういうふうに訓練中です。そのうちに強い気持ちを持ちたいです。何かいいアドバイスありますか。新しい仕事挑戦ならできない、今その道にいいんじゃんね。なんか何も言えることがないんだけど、いいと思うよ。そのプロセスを信じること、今そうやってそのインスパイアドアクション、自分のため、自分のことを保ってあげるような、自分のことを信じてあげるような選択をやってるんだよ。もう You're doing it, it's already enough。 だからそれを続けていくこと、トンネルの中にいると先が見えないと特に不安になっちゃうし、これでいいのかなとか、こんな前向きな言葉だけでいいのかなとかさ、いろんな、ね、言葉とか出てくるかもしんないけど、それはさ、もう立体で見るっていうことは、本当に今日いろんなところで立体で見るっていうことが出てくるけれども、今目の前の選択が先に、その昨日も話したよ、ゴール目標に向かっていく時のお話でしたんだけれども、それがつながっている。今私は I am practicing、 まさに言ってるよね、訓練中ですって。もうそれでいいんだよ、素晴らしいことだよね。訓練中やってるじゃん。あは No, I don't need to say anything wow。 お金がアリスにはある、数億あるとします。何に使いますか。やだ、これこの前お父さんとお母さんとそういう話してた何買う、何するみたいな、じゃあいきなり1000万円入ったら何するみたいなそういう話してて、アリスもなんか自分自身に、何やろみたいな。数億ってなるとね、なんだろうね、わかんないけど、わかんないすごい。でもなんかあれかも、やっぱり私が思うのは、すごいこう自分のビジネスのビジョンにもしてるんだけど、もっともっと女性が働きやすいっていうか、働かなくてもいいんだけど、女性がもっと自分のパワーにタップインして、こう自分のそのフェミニンエナジー、マスキンエナジー、なんていうかな、まあ、自分のパワーだよねを思い出していくような環境づくりをなんか作りたいと思ってて、それが会社を作ることなのか、それ学校を作ることなのか、それはなんかイベントをすることなのか、ちょっと分かんないんだけど、なんか支援ができるようなところをやっていきたいって、どんな形かは分かんない、でもすごくふつふつと出てきてる思いなので、何かいつかそれがアイデアを形にする時が出てくるんだろうなってすごく思ってて、今そこの土台作りというかにアリスンがフォーカスしている状態、自分自身をまずこう立てるっていうところをの、そういうフェーズを今数年間通ってるのかなと思ってて、きっとなんか30代になったりとかっていう時は何かこうそういうことをやってるかもしれない。だからその上でさ、活動だったりとか、きっとその人たちになんか資金を配布するとか分かんないけど、きっとお金が必要になってくるっていう部分はリアルな部分である。お金があるからこそ他者にその貢献できるツールが、やり方が増えるっていうことはきっとあると思うから、なんかそこを今、そこも入ってるから、なんか今その質問もらってすごく面白いなと思ったのが、そういうことを考えています。アリスさんの話、ありがとうね、聞いてくれて。アリスさんの話聞いてると、ほとんどのフェーズに行っても軸に戻ってくる、すべてはつながってると思えるようになってきました。練習中、人との関わりでいろんな負の感情とか出てくることはあるんですけど、みんなもともと仲間じゃん、つながってるんだよみんなって思うようになって、そのゾーンに入るととっても心地よくなりました。あ、みんなピースの絵文字つけるの忘れてるで
ピース 嬉しいです、
ね、軸に戻ってくれるって本当に、うん、いいんだよ。ブレてブレてブレてブレるから自分の軸を思い出せるってことだね。ブレまくって揉まれまくっていいんだよ。Wow, thank you so much. Maybe one more question があったら、はい、ぜひぜひ最後受け付けたいと思います。みんなありがとうね、来てくれて。Wow. だからさっきのね、面白いなと思う、なんか自分のことを立てるフェーズって言ったじゃん私。それも立体的に物事を見るようなことを始めてから出てきたあのワードなんだよね。言葉もかなり変わったよね。私こうなんだよねって。ピーちゃんもありがとう。私こうなんだよねって終わるんじゃなくて、今の私のいるフェーズの私はこうなんだよねってなったね。くどいかもしれない、ちょっと長いように聞こえるかもしれないんだけども、本当にその繊細な言葉選びっていうのはマジでジャーニーを左右するから、みんな使ってみて、このフェーズにいるんだよねって。だって It doesn't define who you are just because you have like このお金がある、この体型がある、この年齢だから、こういうなんかことをこういう性格だから、わかんないけど、なんかこの体重とかさ、 It cannot define who you are. You're more than big, more bigger than that っていうので、その定義できないんだよね。あなたは今こういう人だから、こういうフェーズを通ってるっていうか、こういう経験とかこういうことをやってるから、これが Who you are ですねって、あなたですねっていうことは、あの本当に天の味方なんだよね。でも私たちは魂としてこの地球に遊びに来てて、この体にもう本当に社会の肩書きで収められないくらい大きな存在なんだよね。だけれどもこうやってラベルをつけたりとか、さっきも言ったように本をカバー、見た目で表紙でジャッジするっていうこと、それは箱に詰める方が安心するから、箱に詰められた方が安心するから。私はこういう人なんですよ。私が自分の自身こういうことっていうのは、相手が言ってる私で認識することをやるだけで終わると、どんどんその他人が決める私になっちゃうんだよね。でも本当に自分のパワーを思い出してあげたいので言ったら、もう玉ねぎの玉剥いて剥いて剥いて剥いて剥いて、最後の玉ねぎに会いに行くっていうことをやるためには、やっぱりそのフェース、今いる自分がこれが自分なんだって勘違いしないこと、いや今私がこういうふうにコーチやってるから、私はこういうふうな人間なんですっていうふうに、社会的な認識はいいけど、最終的にはやっぱり本質を見たければ、何にも私を定義することはできないっていうこと、ピュアにピュアにピュアに魂で、ピュアにピュアに私はエネルギーなんだっていうことをやっぱり思い出すことはとってもね、あの重要なの、とっても。アリスの授業パワーでできる、ありがとうね。なんかいいよね、ビジョンがあるって、それに向かってねいけるからね。はい、めちゃくちゃ面白いなと思いました。お金も大切だよね、うん、数字的なことも大切なんだよ、この社会で生きていくってことに関してはね。じゃあこれは相談かな。じゃあこれ最後で終わりね。生まれつきアトピーで自分の体が好きになりません。これはじゃあ今日のそのウェルネス、立体的な話で言うと、もうね、いかに表面的なその点だけで自分の体との付き合い方をしか教わっていないということを本当に理解すること、もうそれに気づいて周りを見た時にメッセージ聞いたら、めっちゃ点やんみたいな、めっちゃ点のことしか言ってないやん、めっちゃ一時的な解決とか一時的な幸せとか表面的な自信とかにしか言ってないやんっていうところに気づくんだよね。でそこで生きてる人たちはきっとその中でも自分の幸せを見出してる上での選択だと思うんだけれども、もっと立体的にやりたければ、自分自身が今日まで生きてきてくれたこと、こうやって会話できて、コメントできて、みんなの声聞けて、今意義ができてること、ご飯食べられること、うん、そこなんだよね。もちろんそれぞれのきっと思いってあると思う。自分がアトピーだからとか、アリスもなんかこうね、ここがこうだからとかさ、そういうもちろん通ってきた道だからこそ言えることは、よりね、うん、自分の体があることによってできている経験っていうところにフォーカスしてあげてください。アトピーがある自分っていうのは、もちろんそれをこう、これが私だっていうふうにパワーに変えることができるけど、アトピーがあるから何？その カバーで本のね表紙だけでジャッジする人っていうのはたくさんいます。だけれどもそれを超えてあなたのハートを見てくれる人なんて本当に何億人もいるから、この地球に。宇宙人なんてもうその I don't care みたいな、 I don't care how you look, you are so cool みたいな、見た目とか関係ないよ、あんたがこうやって生きてることも I think this is so freaking cool、 バリかっこいいと思うでって宇宙人も言ってるわ。いや私は人間としてこの今社会におるけど、私はその人です。でここにいる子たちもその人です。絶対いるんだよ。それを自分でやっていくからこそそういう仲間にしか出会えなくなっていくんだよね。これは宇宙の法則であります。必ず自分から始まるんだよね。アトピーがあるからっていうふうに自分のそのね、もちろんその気持ち痛みをすっごく分かるし、もう見た目でこうね執着しちゃってて、もう本当に辛い日々を過ごしてたんだけど、そのね殻を破るコンフォートゾーンなんだよ、ある意味。アトピーがどうだとか、自分もその体重がどうだって言ってる、苦しいんだけど、それが実はコンフォートゾーンなんだよね。自分にとって安心とか心地が良いんだよね。なんでかっていうと、それはあなたが悪い私が悪いとかそういうことじゃなくて、脳の仕組み的に言うと、脳は親しみがあることが好きなんだよ。だから自分的にはもっとアトピーをこうやって自分のことを愛したいなって分かってて、回ったまでは。でもその潜在意識に入ってるのは、そこに安心している自分もきっといるんだよね。だからこそそこに縛りついたものを皮を剥いていくっていう勇気を持つことが、そのハートで生きるところ、見た目に惑わされないっていうところを自分から始めていくからこそ、それが当たり前の仲間に出会えるので、アリスも I'm telling you this is so true、 たくさんいるから心配しないで。そういう人たちたくさんいるから、ここにいるしね、ライブマンダー見てくれてるかな、ピーちゃん、私のね大親友ピーちゃんもそういう人たちだし、もう私の周りにはそういう人たちしかいないの。本当におめでたいよね、アリス、よくやったよ。でも鏡見て、ああだこうだと指さしてジャッジしてた時は、本当にね鏡のようにね、本当面白いよね。そういう人しか出ないんだよね。もちろんいたよ、ちらほらと、あなたはもう見た目を超えて美しいよっていう振ってくれるような登場人物は、宇宙はたくさんね用意してくれてたんだよね。でも自分がそれを見る、それを信じる、私がやっていくって決めるまでは、何回も同じようなスラップビンタされてた、同じところにいたから。でもそれを、あれ今まで社会に言われてたこと違うかも、大半が言ってることじゃなくて本当の自分の気持ちを信じていこうっていうところやっていくっていう、そのバラース、 You're badass, okay? You're so cool、 ほんまにかっこいいから、それを自分で上げマンになっていくことによって、上げマンしかつまらんくなってくるね。それあるからね、みんなでやっていこうね。 Alright Alright honey、じゃあライブ1、2、3終わって、あと4日目、5日目、明日のテーマ、明後日のテーマがあるんですけど、それは楽しみにしておいてください。今日まで話してるこの立体的とか本質的とかホリスティックなことっていうのは、もうアリスンがもう魂を込めてみんなに教えていること、そして今日いろんな質問を投げかけてくれたけれども、それとかも全部もう分かるの、アリスンがもうそのこと話せば絶対分かるの。すごいね、今日も数日で盛り上がってたんだけど、アリスンすっごくその見える人なのね、あの本質というか。で、あ、なんか普段から本質の話とかそういうホリスティックの話ができるのって、なんか天性でもあるんだっていうのに最近気づきました。そうなんか私はそれを自分が練習してきたからできるもんだっていう風に思ってたけど、なんか持ってた素質でもあったみたいなのね、数日とか見ると面白いなって思うのが。でそれとかも自分とタップインして、自分の本当の心と魂と体の声とアラインしてマッチして生きてる上での賜物なんだよね。それをバラバラだと数日がなんだい、それを数日もただの情報になる。でも本当にそういうものを自分の性質だったりとか、自分にこの玉ねぎの外皮剥いて、自分の持ったパワーとアラインしているからこそ、こうやっていろんな活動が広まっていくんだよね。みんなとは本当にハートでつながれるんだよね。うん、そういうところをすっごく生きがいを感じています。でその生きがいを感じる一つのツールとして、やっぱりコーチングとかでみんなをこうサポートしてるんだけれども、そのアリスンのサポートが直接受けられるとこ、個人的にもパーソナル的にもグループでも受けられるところがプログラムのテイクバックやパワーなんだけど、いやね、8期生までやってきました、2年3年かけて。でも8期生で最後の期生になりましたね。はい、なので9期生はないです。 でこの募集があと3日なの、3日で終わっちゃう、3日間で、ドアを閉める予定なので10日までかな、今週金曜日10日の夜まで、お申し込みができるので、アリスンと密にステップバイステップで一歩ずつ一緒にねワークしていきたいなって、このエネルギーを受けながら自分もその波動に行きたいっていう子はぜひぜひ来てください。 Alright New sisters, sisters 待ってますね。カッスンありがとう。今日もあのカッスンは5期生でね一緒にジャーニーを進んできた子も一緒に、まだまだジャーニーはいろんな形でつながってるし、本当にねみんなもこうやってつながれてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう。夜ね10時前に会ってるんだけど、ポッドキャストで見てくれてるみんなもありがとうございます。はい、ということで、気になる場合は質問とか DM してもらっても大丈夫です。でもあのリンクはもう用意されてるので、私のプロフィールのリンクから飛んできてチェックしてください。そこに詳細もあるし、スケジュールとか値段とか内容とかも書いてるし、そこから申し込みができます。はい、 Alrighty, I love you so much. I love youBrothers and sisters、 世界のみんなが癒されてハッピーになりますように、そしてその始まりがここであるように、本当に私は心から願っています。心から願ってます。カップンカーカップンカーカムサニーダー Muchas gracias. バイバイ。じゃあねー。